白鳥先生の
ハッとする話。
白鳥先生のハッとする話。このコーナーは秘密誌白鳥歯科の提供でお送りします。今日も白鳥歯科の白鳥先生に歯周病について伺っていきます。白鳥先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週にわたってお話を伺ってまいりました。歯周病の正体についてもだいぶ分かってきたんですが、白鳥先生、今日のテーマは何でしょうか？
はい、今日のテーマは歯周病の検査についてお話ししていきたいと思います。
歯周病の検査ですね。
はい、
はい、
歯周病の検査は主に2つあります。
はい、
1つ目はまずレントゲンの検査です。歯周病は歯茎の炎症だとお話しいたしましたが、
はい、
歯周病が進行してくると歯茎の下の歯槽骨という骨が吸収を起こしてくるんですね。
吸収というのは骨が減ってくるということですか？
はい、そうなんです。例えばレントゲンを見ただけでも、はい、ある程度その方の歯周病の状態が分かってしまうんですね。歯科医院で撮るレントゲンは単に歯を見るだけではなくて、周りの骨も実は調べているんです。
なるほど、そうだったんですね。
はい、もう一つの重要な検査は歯周ポケット検査です。
はい、
歯周ポケットという言葉は聞いたことありますか？
言葉は聞いたことがあるんですが、詳しくはわからないです。
ちょっと難しいですよね。
はい、
簡単に言うと歯と歯茎の間にあるポケット状の溝のことなんです。
はい、
この深さを目盛りのついた器具で一本一本の歯丁寧について計測していくのが検査なんです。
そうですか。
これをやっていくと、はい、健康な歯茎の場合は2ミリから3ミリぐらいの歯と歯茎の間に溝があるんですけれども、
はい、
歯周病になってくると歯茎が腫れてきますよね。
はい、
これによってその溝が相対的に深くなってくるんです。
どのくらい深くなるんですか？
判断は難しいところなんですけれども、
はい、
例えば5ミリとか8ミリなんていう深さになったらまず歯周病を疑ってしまいますね。
あ、
またこの時に歯茎からの出血や歯のぐらつき具合なども一緒に見ていきます。でレントゲンの検査と合わせてこれらの検査を総合的に見ていって歯周病の診断を僕たちはしています。
はい、先生、この歯周ポケットの検査は大変な検査ですか？
そんなことないですよ。特別な検査ではありません。
はい、
私たちは日常的によくやっています。
痛いんでしょうか？
痛みを感じるっていう方もいますけれども、
はい、
ポケットの深さを測るときにちょっとチクチクと触られている感じがする程度です。時間的には10分ぐらいで終わります。
はい、レントゲンを取ってこの歯周ポケットの検査を受ければ歯周病かどうかということが分かるんですね。
はい、そうです。簡単だと思いませんか？
はい、
この検査以外にも問診も重要になってきます。
はい、
問診では以前に歯周病の治療を受けたことがあるかどうか、あとは糖尿病かそういうものを持っていないか、喫煙の習慣がないかどうか、このようなことは実は歯周病と大きく関わってきます。
糖尿病と歯周病が関係しているんですか？
はい、これは実に関係性が深いんですね。これについてはまた別の機会で詳しくお話ししようと思います。
はい、わかりました。
最後にですね、ちょっと特別な検査のお話もします。
はい、
前回の放送で歯周病の原因は歯周病菌なんですよとお話ししてきましたよね。
はい、お口の中のプラークの中の歯周病菌が悪さをするんですよね。
はい、そうなんです。ですからプラークを取って特殊な顕微鏡でそれを見てみるとプラークの中にいる歯周病菌が見えてくるんです。同じようにプラークを取っても人によって歯周病菌がいっぱい見える人とあまり見えない人がいるんです。当然、
はい、
歯周病菌が多い人は歯周病が悪化しやすいということになります。
そうするといずれにしても歯周病が気になる人は検査をしてもらった方がいいということですよね。
そうですね、まずはかかりつけの医院で相談してみてください。
白鳥先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
白鳥先生のハッとする話。このコーナーは秘密誌白鳥歯科の提供でお送りしました。